ラジオを聴きの皆さん、おはようございます。4月17日金曜日、時刻は午前9時1分を回ったところです。お聞きの放送は横手鎌倉 FM 金曜朝の情報番組、週末とっておきラジオです。今日も横手駅前イースタから生放送でお届け中です。お相手は私イコリンです。さて、9時台の初めはゲストに横手市平川町吉田にありますお寺西宝寺のご住職、斉藤大安ご住職をお招きしております。本さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、横手でもやっとね、桜が咲き始めましたね。
そうですね、チラシはね、こう見えるようになりましたね。
はい、こう本当に気持ちが軽やかになるというか、
うん、そうですね、
明るい気持ちになります。うんうん、実はですね、昨日から横手鎌倉 FM で、うん、横手市内各地域にあります桜の名所をご紹介しているんですよ。うん、いいですね。今日もですね、うん、この後すぐ、うんうん、鎌倉 FM スタッフが横手市の桜の名所におりますので、
うんうん、
電話を
い
ただきましてご紹介していただきたいと思います。
はい、
よろ
しくお願いします。
それでは早速呼んでみましょう。かおるさん、
かおるさん、
はい、おしさん、そしてゆこりん、またラジオを聞きの皆様、おはようございます。高橋かおるです。
おはようございます。かおるさんは今どちらにいらっしゃるんですか？
はい、はい、私は今横手城市、横手公園武者だまりに来ています。
はい、そちらは今どんな様子でしょう？
はい、そうですね、明日からですね、桜祭りがこちらで始まります。その準備がですね、行われています。ぼんぼりが、ピンクのぼんぼりですね、綺麗に立っていまして、それから屋台が、まだこれから準備中だと思いますが、屋台が2つほど出ています。
はい、着々と準備が進められてるんですね。
そうですね、はい。そして気になる桜なんですが、
はい、
昨日の午前11時の段階では、横手公園はまず五分咲きという情報だったんですが、
今は、
今はですね、はい、様々なんです。武者だまりのところに標本木がありまして、こちらはほぼ、そうですね、八分咲きから九分咲きというところでしょうか。綺麗に咲いています。ところがですね、横手城の方に、上に残ってきました、天守閣ありますよね。
はいはい、
こちらはですね、まだ一部咲き、二部咲きのところもありまして、場所によって、あとはそうですね、しだれ桜はまだまだのようですし、
そうですよね、
そうですからね、
場所によって様々、楽しめそうですよ。
はい、
さて、それではここで横手公園についてご紹介いたします。
お願いします。
はい、山と川のある町、横手を一望できるお城山一帯に整備された公園です。横手公園展望台周辺には約3000本の桜が咲く。この公園、鎌倉でもおなじみですよね。春風に優しく包み込まれるような気持ちのいい場所となっています。本当にここからですね、横手の横手川、それから横手市内に咲いている桜もここからも見えちゃうという、すごい眺めです。うん、今日もカメラを持った方々、朝早くから何人かいらっしゃって、写真撮ってらっしゃいます。はい、さあ、そして横手公園内の赤土広場にはアスレチックゾーンがあって、3歳以上の子どもが遊べる木製の遊具、遊ぶ道具ですね、こちらもあります。はい、それからこの赤土広場、ピクニックをするのにもおすすめですよ。お弁当を持ってぜひね、お出かけいただきたいです。そして駐車場なんですが、牛沼駐車場、芝生駐車場の2箇所がありまして、合わせて約80台の駐車スペースがあります。さあ、そしてアクセスなんですけれども、皆さんもよくご存知で、さまざまな行き方があるんですが、私は今日横手鎌倉 FM を出まして、富士見大橋を背中にして、まっすぐ学校橋、横手南小学校に向かって、鎌倉間、横手市役所本庁舎を右側に見て、走ってきました。
はい、
そして、横手南小学校に突き当たりましたら、信号のある三叉路ですね、こちらを左折、川沿いに沿ってずっと走っていきます。横手町、こちらの看板がありますのでね、これを見て横手城南高校を目指していらしてください。私はそのようなアクセス取りました。そして横手城南高校の手前を右へ、右折をしてずっと登ってくると武者だまりあります。こんな感じですかね。
はい、ご紹介ありがとうございます。
はい、
お天気は今どんな感じですか？
はい、 そうなんです。お天気がですね、先ほどポツポツと細かい雨が降っていたのですが、
はいはい、
今止んでいます。風はあまりありません。一枚上に横手鎌倉 FM のジャンパーを羽織っているのですが、うん、寒くは感じません。
はい、
はい、さあここでお天気情報よろしいでしょうか。
はい、ぜひお願いします。
はい、はい、現在横手市には濃霧と雪崩の各注意報が発表されております。今日は寒冷前線が通過するため曇りで、昼過ぎから昼前から昼過ぎにかけて雨の降るところが多いですが、夜は晴れるでしょうということで、今日夜桜いいかもしれませんね。さあそして今日、予想される降水確率、午前から午後が 60%、 夜 10% です。今日日中の最高気温は15度、ということで、今日夜桜見るのにはバッチリかもしれません。さあそして明日の天気なんですが、西の風曇り時々晴れ、昼前一時雨、ところにより朝から昼過ぎ雷を伴うでしょうということで、まあ、春のお天気変わりやすいですが、まず曇り時々晴れということですので、どうぞね、晴れ間を期待して遊びに来てください。明日の日中の予想気温は今日と同じ15度まで上がるそうです。はい、こんな感じなんですけれども、そしてですね、明日から、横手公園の桜祭りが始まります。5月6日までです、はい、そして桜をめでたいということで、実はですね、もう皆さんご存知だと思いますが、横手公園の清掃活動、横手をめでたい萩清め大作戦が実施されます。明日4月18日土曜日午前9時から2時間程度行います。活動場所、私が今いる横手公園武者だまり、ずっと登ってきたところの噴水がある場所となっております。明日当日ね、開催されるかどうかは横手鎌倉 FM で放送しますので、そちらでラジオをチェックして皆さんおいでください。はい、こんな感じです。スタジオにお返しします。
はい、カオルさん、タイムリーで、とてもいい情報ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
はい、
はい、さて、おっさん、
はい、
桜情報、今、横手公園の ね、いらっしゃる高橋薫さんから伺ったんですけれども、西芳寺さんもすごい桜綺麗なんですよね。
そうですね、山道にね、桜並木がありますからね、うん、
はいはい、
でもね、ずいぶんね、木もね、年取ってしまいましてね。
あ、桜の木って、どうなんでしょうね。
いや、結構ね、大きくなるの早いような気がいたしますけどね、うん、ただ、古木になるとね、もう枝が折れるじゃないですかね、うん、
はいはい、
そこから腐れやすいってね、木なんでね、ちゃんと木を切った時はちゃんと養生しないと、
はい、
長そこからこう腐れていってしまうっていうのはね、非常にね、繊細な木なんでね。
そうなんですね。
やっぱりね、花を、そこからね、花を咲かせてくださるんでね、
うん、
なんかね、やっぱり桜のね、花見るとね、あ、綺麗だなってね、うん、そこになんかね、こう刹那的なっていうかね、花ってね、一瞬こう、はい、花の命は短くてって私たち言ってるじゃないですか、
ね、言いますね。
で、永遠じゃないんですから、
うん、
でだから今が一番綺麗だなと思う時に非常に輝いてて、
うんうんうん、
もう次の瞬間にはもう廃れちゃうかなっていう、
はい、
そこになんかね、情緒を感じるんでしょうね。だから桜っていうのはね、非常にこう日本人の心ってこうね、よく言われますけどもね、
はい、
そういえばね、私思い出したんですけどもね、昔の教科書に、一番最初の高画の教科書に桜桜ってね、あったじゃないですかね。
ありましたね。
今ちょっとこう思い出しましたけどね、うんうん、やっぱり一番最初桜なんですよね。
そうですよね。
でね、桜なんていうとやっぱさっき言ったように刹那的なもんでね、うん、やっぱりここにね、情を感じるっていうわけですけどもね、
はい、
よく言葉でね、諸行無常という言葉があるわけですよ、うん、
聞いたことあります。
諸行無常ね、うん、ね、形のあるものは必ずなくなってしまうんだろうとね、うん、世の中っていうのは必ずそういうね、生まれては消える、ね、消えては生まれるというこうね、うん、こういうふうにしてこう移り変わりながら、
はい、
世の中っていうのはね、移ろっていくんだよって、
うん、
で時は待たないのでね、うん、どんなことがあっても一時一時はもう刻まれてきますから、そう考えるとね、自分の命のね、灯火も少しずつ少しずつ短くなっているんだろうというところにね、うん、情緒的なところがあるわけでございましてね、
はい、
だから桜とこう見るとね、諸行無常だろうと、ね、そんな中でね、一番に俳句がね、有名な俳句がありましてね、
何でしょう
ですか。 散る桜残る桜も散る桜なんてね、こういう言葉がございましてね、
はい、
あの涼香さんがね言ったと言われてますけどもね、この俳句はですね、あの特攻隊の人がね最後に家族に残したということで有名になったと言われてますけども、散る桜残る桜も散る桜というこういう言葉なんですけどもね、はい、結局特攻隊で行く私も、ね、散ってしまいますよって、うん、でも間もなく残っている桜もね、特攻隊の皆さんもきっとねいずれね、散ってしまうのかなという、でそれはそこだけの話だとそうなんですけども、
はい、
結局今生きている人たちも同じでしょう、私は今行きますけれども残っている皆さん桜もいつかは散るのですよというところにね、深いその、ね、俳句があるわけですけども ね散る桜、ね、残る桜も散る桜と、ね、そうすると桜とこう見てますとね、
はい、
例えばほらあのつぼみが出て、
うん、
葉っぱが出て、
はい、
花が咲いて、
うん、
でもね花がね咲き終わるとね軸がポトポトポトっとこう落ちていくんですよ、ね、その後葉が秋になるとパタパタパタっとこう落ちてきて、
はい、
結局冬はもう何もないじゃないですか、うんね、これが桜のねあの葉っぱの一生みたいなもんじゃないですか、それが一年という間になされると、ね、その時間というのは葉っぱにするならば一年だろうけども、じゃあ人間にするならば何年なんでしょうかっていうことを思うと、はい、
うん、
大差ないことじゃんじゃないかなというところにね、
うんうんうんうん、
だからこの一年の移りからを見るにつけて自分のね人生をこう移すというかね、
はい、
まあ、そんなあの効果というかですね、うんうん、そんな見方があるのだろうとするのならば、なんとなく花ね、すぐに象徴される桜というものに対してはね、
はい、
人はね情緒的にならざるを得ないところがきっとあるんでしょうね、
うん、
ね、これがねいつかはね枯れてしまう。でもねあの枯れた葉っぱは、ね、
はい、
桜の下に落ちるじゃないですか、
はいはい、
するとそれがねその桜の養分になるのですよ。そうするとほら
栄養になって、
ね、決して自分のね、うん、あの亡くなった姿というのは無駄じゃないよって、
なるほど、
次にまた生きるんだよというところにね、
うんうん、
やっぱりあの言葉ではねよく輪廻なんていうような言葉がありますけど、はいはい、回っていくんだよってね、そんなこともありますけども、うん、そんなことをこう信じながら私たちは今生きてるんじゃないですかね。
そうですね、
桜という、
うん、桜ただ楽しむだけじゃなくて今伺ったようなお話を聞くと、うん、本当に日本人の心にこう合う情緒ある桜っていうのはやっぱり今おっしゃったそういう諸行無常のところもあり、
うん、
また輪廻転生へのつながりもあり、
うん、意識はしてないと思います、うん、見てる人は。でもそれを綺麗だなと思う、そこにはね、
うん、
きっとそんな感情というのがね心の底にあるわけですよ、
そうですね、
だから楽しむんです、
うんうんうん、
その今一瞬輝いてるね花の姿を楽しむんですよ、
うん
ね、だから綺麗だなって人言うじゃないですか、
はい、
じゃあ桜って何回見れるんでしょうかって、あなたの春は何回来るんでしょうかって、年の数しか来ないんですよ
ってそっか、
ね、今日の今年の桜は今年で終わりなんです、
うん、
で来年の桜は来年の桜なんですから、だから今日の桜をそして今をねあの非常に充実で楽しく生きてくださるならば今日も明るく生きれるんじゃないですかね。
はい、今日も明るく生きていきたいと思います、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。そしてこのコーナーにね、
うん、
とても嬉しいメッセージいただきましたよ、うん、
はい、
ラジオネームトーマスさんからです、
うん、
おっさんの独り言毎週になって楽しみが増えました。
あ、そうですか、ありがとうございました。ねえ、私を楽しみにしてくださるならばね、まあ、でね、あのトークに磨きをかけたいと思いますけどもねこの頃と 年取ってくるとね、あの口が開かなくなってね噛むじゃないかなという不安を持ちながらいつも来てるんですけどもね。
いやいやいや、そんな噛むなだなんて、そんなことないですよ。
誰もあの紹介はしませんけどね、私4日後に誕生日なんですけどもね。
あ、おめでとうございます、
何歳とは言いませんけどね。
4日後ですか。
そうそう、21日の日でございます。
あ、そうですか、生誕祭ですか。
そうそうそうそう、盛大にやりたいと思いますとかないんですけども、誰も祝ってくれませんけどもね。
いや
でもそのぐらい、あ、今の節目を超える時にね、あ、このぐらい生きたのかなってこう思う、
うん、
いやまあここまで生きられたのは健康だったという、もう健康に感謝ですわね。
そうですね、
うん、
まあ、そこが今日一番伝えたいメッセージということでよろしいでしょうか。
いやいやいやいや、別にプレゼントは結構でございますからってこともまあね、あの言っておきたいと思いますけども、
はい、
よろしくどうか、
はい、まあ、4月21日は
そうですね、
生誕祭ですね、生誕祭ということと、はい、
国民の祝日っては言いませんけど
そうですね、
そうそうそう、誰も言ってません、
はい
大丈夫です、
まあ、ここだけの話ということで、
は
い、
そうですね、
はい、はい、今日も生きる活力を見出すことができました。
そうですね、はい、じゃあ皆さんも桜楽しんでくださいね。
そうですね、はい、はい、そんな和尚の独り言、平川町吉田にありますお寺西宝寺のご住職斉藤大円ご住職のお話でした、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。心の闇を照らします。
永代供養は西宝寺。